はい、お待たせしました。初めからいきますね。皆様こんばんは。想像を超えた未来というテーマでですね、3日間お話ししていきたいというふうに思っています。本当に世界中で異常気象が続いてますですよね。何か地球がおかしくなってるんじゃないかと。世界で今一体何が起きているのかと、そういうようなことをですね、この3日間、聖書の中から探ってみたいというのが、この秋の講演会の目的なんです。で、先に、結論を申し上げますと、聖書によれば、私たちの想像をはるかに超えた未来が、しかも希望に満ちた未来が待っているということ、そして今世界で起きているさまざまな出来事は、その不安や恐れとは裏腹に、希望に満ちた未来が間もなく始まろうとしていることを告げているということ、そのようなことをお話ししてみたいと思っております。では一体どのようなことが聖書の中に書かれてあるのか、早速第一日目のメッセージである希望に満ちた未来への扉というお話から始めていきたいと思います。で、今年の夏のことなんですけれども、お盆を過ぎた頃、四国にある、ある教会に見知らぬ4人の方から同じような内容の電話が立て続けにかかってきました。で、その方々は口を揃えるようにしてこう尋ねてきたといいます。この世界はどうなるのでしょうか。聖書にはこれから何が起こるのか書かれてあるのですか。その教会の牧師は1週間の間に4人もの方から口を揃えるように、この世界はどうなるのかとか、聖書に何か書いてあるのかとか、そのような電話がかかってきたものだから少しびっくりしましてね。でもなぜ急にそのような電話が立て続けにかかってきたのかということを考えてみたときに、思い当たることが一つあったんです。で、それはちょうどその頃、東北や北海道に多くの被害をもたらした台風10号をはじめ、台風9号そして11号と3つの台風、トリプル台風がですね、この日本列島を同時に押し寄せるというあまり聞いたことのない、そのような異常な事態が発生していたんです。皆様も覚えておられることと思いますね。そしてこの台風では北海道や東北に甚大な被害をもたらしました。世界はどうなってしまうのか、何かがおかしい、以前とは何かが変わってきている、今そのような不安を感じている人が少なくないのです。通常異常気象というのは30年に一度起こるか起こらないかというような現象を言います。しかしこうも毎年のように異常気象が続きますと、もはやそれは異常ではなくなってきているんですね。そんな恐ろしさがあるわけです。 WMO 世界気象機関の統計によりますと、竜巻とか洪水、熱波などさまざまな自然災害によって世界中で毎年25万人もの尊い命が奪われているそうです。この異常気象は地球温暖化が原因の一つだと言われていますけれども、 WMO の発表では2015年に世界は観測記録が残る1880年以降を最高の暑さを記録したとのことです。で、実は2014年も やはり世界最高記録、最高の気温だった。で、それを去年は 0.13 から 0.16 度上回ったということです。では、今年2016年はどうなのでしょうか。2016年6月、クウェートで54度という、やはり観測史上最高となる気温を記録しました。お風呂でもですね、42度程度で暑く、50度の温泉といえば、もう入ってられないですよね。それをも上回る気温です。これ道路の信号機のプラスチックの部分が溶けてしまってるんです。で、そうかと思えば、今年同じそのクウェートで1月、観測史上初の雪が降ってるんですね。また隣国のサウジアラビアでも85年ぶりの雪が観測されました。暑いと思えば雪が降る、こういう不気味さが不安にさせるわけです。これまでありえなかったようなことが今世界中で起きている。このまま進むと本当に地球はどうなってしまうのか。まるで少しずつ私たちの大切なこの地球が壊れていっているかのようです。そしてこの日本においてもそれは顕著に現れています。ゲリラ豪雨のような集中豪雨が当たり前のように起こり、毎年多くの水害が起きています。水害が発生しない年がないぐらいです。そしてこの日本においてさらに多くの人の不安となっているのが地震ですね。1995年1月17日阪神・淡路大震災を経験しました。2011年3月11日東日本大震災、そして2016年4月14日熊本地震。もう日本は終わった。東日本大震災によって引き起こされたこの福島原発事故において、責任者だった吉田正夫所長はその時、東日本壊滅、死を覚悟したと告白しています。日本中があの時どうなるのだろうかと固唾を飲んでテレビ中継を見守っていました。1号および3号建屋が立て続けに水素爆発を起こしたときはゾッとしたことを覚えています。実は現場ではこの1号機3号機よりも2号機が大変なことになっていたんです。2号機のSR 弁が開かず、全く水が注げない状態で、核燃料棒がむき出しのまま、メルトダウンを起こしそうになっていた。そうなれば、1号機も3号機も、さらに南に10キロ離れたところにある福島第二原発も、制御不能に陥る可能性があり、本当に東日本は壊滅、日本全体に放射能が降り注いでいたかもしれないんです。で、ところがこの最悪な事態には至りませんでした。で、なぜ最悪な事態を回避できたのか、それはいまだによく分かっていないんです。ただ幸運の連続の結果、皮一枚の運で免れたのが東日本壊滅という最悪のシナリオだったんです。で、私は まあ、テレビ中継を見ながら、その時福島原発はどうなるのだろうと思いつつも、根拠もなくきっと大丈夫だろうと遠くから眺めているだけだったように思います。しかしそのまさに同じ時に、現場の専門家たち、原発のことを一番よく知っている専門家たちは、東日本が壊滅することを覚悟していた。で、この事実を後で知ったとき、背筋がゾッとする思いでした。そしてなぜ自分は根拠もなくきっと大丈夫だろうと思ったのかと考えてしまいました。皆さんはあの時何を考えていたでしょうか。私自身、平和ボケ、危機意識の欠如、そして最悪なことは考えたくないという心理、そういうものが働いていたのかもしれません。しかし実際、日本は本当に危なかったんです。そして今この日本において、洪水や巨大地震などいつどこで何が起こっても不思議ではないわけです。30年以内に 70% の確率で起こるであろうと言われているのが南海トラフ地震です。もし南海トラフ地震が起こったら、東日本大震災を上回る被害が想定されています。想定死者数33万人、マグニチュード9、兵庫は震度6弱、津波は最大で32メートル、洪水停電による影響が出る人たちが3000万人、もう桁が違うわけです。果たしてその時、私たちは生き残れるのでしょうか。世界はどうなるのか。最初に話した教会に電話をかけてきた4人の人たちはそう言いました。確かにこれだけの脅威が私たちのすぐそばにあるわけですから、どうなってしまうのだろうと不安になるのは当然です。またある人は、一体どこに逃げたらいいんですかと言っていました。確かに日本中どこも安心できる場所がないかのようです。そして彼らは、聖書には何か書いてあるのでしょうかと尋ねてきたんです。実は聖書には、今起きていること、そしてこれから起こることについて語られているんです。ただそれは私たちの想像をはるかに超えています。なぜなら、誰もまだ見たことのない未来の世界が描かれているからです。一つはっきり言えることは、聖書によれば、地震や異常気象、あるいは戦争などでは世界は終わらないということです。そして常にすべての背後には神がおられ、神の見えざる御手が人類を想像を超えた未来へと招き入れるために力強く働いているということです。だから聖書に描かれた未来を知るとき、私たちは恐れることは何もないのだと知るのです。では一体聖書の中にどのような言葉が書かれているのか。一つの短い御言葉をご紹介します。箴言23章18節の御言葉です。確かに未来はある。あなたの希望が絶たれることはない。 聖書にはまず確かに未来はあると書かれてあります。力強く、それは間違いのない事実として、確かに未来はあると語るのです。この聖書の御言葉に出会うとき、不思議な力に励まされます。何か明るい希望の光が差し込んでくるかのようです。聖書は決して自分で頑張って明るい未来を築きなさいと言っているのじゃないんです。未来はすでにあなた方のために備えてあると語っているんです。この言葉をそのまま信じ受け入れていくところに信仰があります。さらに、あなたの希望は絶たれることはないと続きます。つまりですね、私たちに待っている未来と希望は一つなんです。未来は希望なんです。そしてその希望は決して絶たれることはないと聖書は約束しているんです。世界に今起きていることを見ると、明るい未来なんて本当にあるのだろうか、どこに希望があるんだろうかと不安になることばかりですけれども、それでもなお聖書は確かに未来はあるのだと、あなたの希望は絶たれることはないのだと力強く語ってくるわけです。阪神淡路大震災があったその日に、生まれた赤ちゃんがいました。多くの人の命が一瞬のうちに消え、運よく助かっても家を失ったり職を失ったりと絶望的な状況の中で生まれたその赤ちゃんに、両親は名前をつけました。何という名前をつけたかというと、未来と名付けたそうです。私は素敵な名前だなと思いました。絶望的な状況の中でなおも希望を持つのが人間です。その希望は私たちの目を未来に向けさせ、人生に明るさと今を乗り越える勇気を与えてくれます。動物は今のことしか分かりません。しかし人間は明日のことを考えます。未来を考えます。そしてそのまだ見ぬ未来に希望を抱きます。希望がなくなったら私たちは生きていくことはできないからです。しかし今日本の若者の多くはですね、自分の将来やこの国の将来に希望を持っていないと言われます。ある大学生に行ったアンケートによると、 70% の学生が日本の将来に夢や期待を持てないと回答し、約 85% が将来に不安を感じていると回答しています。また諸外国に比べると、自分に対して自信が持てないという若者が日本は際立って多く、そのことも将来に対する希望を持てなくさせているのかもしれません。で、ところがですね、興味深いことに、今の生活に不満を抱いていますかと尋ねると、逆に満足しているって答えるんです。国民生活に関する世論調査、2010年の調査では、20代の 70.5% が今の生活に満足していると答えています。これが30代になると 65.2%、 40代は 58.3%、 40代が 58.3%、 50代は 55.3% と、年齢が高くなるごとに低くなっていくんです。で、このような結果から見えてくるのは、若者たちの多くはですね、 今の生活がとりあえず不自由しないのなら、未来に特別な希望を抱く必要を感じていないということ。ただ漠然とした不安を抱えたままの今だから、どこでそれが壊れても不思議ではない。まるでガラスの上を歩いているような毎日であるのも事実なんです。実際そのガラスが音を立てて割れてしまう人たちも大勢いるんです。孤独で不安に震え、未来が描けなくて絶望の闇の中で自らの命を絶つ人が大勢います。日本においての自殺者の数というのは年間2万5000人近くいると言われますけれども、死にたいと考えたことがこれまで一度でもあるかと問うたとき、なんと日本人の4人に1人がはいと答えています。そして実際自殺未遂を図ったことがあるかと尋ねると、なんとですね、年間50万人の人たちが自殺未遂を図っているんです。で、これは若者だけの話じゃないんです。むしろ命を絶つのは高齢者の方が多いんです。最も自殺が多いのは40代から50代。社会の高齢化とともに70代80代の自殺者も増えていると言われています。で、このような状況の中で思うのは、もし彼らが本当の希望を知っていたら、もし神が備えておられる未来があることを知っていたら、何かが変わっていたのだろうか。どんなに孤独を感じていても、どんなに絶望的な状況の中にあっても、聖書の神はそっとその人のそばに近づいて優しくこう語りかけてこられるんです。大丈夫、恐れることはない。あなたには確かに未来がある。それは希望に満ちている。子供たちが大好きな漫画でアンパンマンっていうのがあるんですね。で、このアンパンマンの作者柳瀬隆さん、もう亡くなりましたけれども、この柳瀬隆さんがこんな詩を書いています。絶望の隣に誰かがそっと腰掛けた。絶望は隣の人に聞いた。あなたは一体誰ですか。隣の人が微笑んだ。私の名前は希望です。この詩ご存知ですか。私初めて読んだときにもう衝撃を受けました。この予想外の結末にハッとさせられました。絶望に陥るとき、何もかもが真っ暗闇で希望などもうどこにもないと思えることでしょう。そんな絶望の横に誰かが腰をかけるんです。それは慰めだろうか、励ましだろうか、それとも諦めなのだろうか。絶望のために目が曇って、それが誰だかよくわからない。だからあなたは一体誰ですかと尋ねる。すると絶望の中でその横に座った人はにっこりと微笑み、私の名前は希望ですと告げるんです。ありえない人が横に座ったわけです。希望などない、それが絶望です。しかしその絶望の横に希望がそっとやってきてにっこり微笑むんです。まあ、考えてみますと、希望というのはそこが絶望的な状況だからこそ生まれてくるものではないでしょうか。今が最高に幸せで明るい未来に輝いているなら希望など必要ありません。希望が必要なのは絶望の時です。 悲しみの時です。悩みの時なんです。絶望的な状況だからこそ逆に希望の光が必要ですし、だからこそ希望の光が灯るんです。希望がすぐそばでにっこりと微笑んでいることに気がつくことは簡単なことではないでしょう。しかし希望がないと思えるような状況の中でも、確かに希望の光は輝いている。絶望の隣に希望が腰掛け微笑んでいる。絶望という字は望みが絶たれると書きます。希望という字は望みがまれと書きます。希望という言葉は何か絶望の正反対のような響きがありますけれども、実はそうではなく、望みはまれなんです。だから希望は望みに満ちた状態ではなくて、むしろ絶望により近いところ隣にあるんです。しかし稀ではあっても、ほんのわずかであっても、望みがあるとき心の中に光が灯るんです。希望と絶望との差は現実的にはほんのわずかかもしれません。しかし心の中の状態は全く違う。絶望が真っ暗闇の状態であるのに対し、希望とはその真っ暗闇の心の中に小さな光がポッと灯った状態なんです。たとえ小さな光であっても、その絶望の闇が深ければ深いほど、その闇が濃ければ濃いほど、明るさは逆に増していくんです。例えば末期の病気で助かる見込みがゼロ、 100% 助かりませんと言われれば、真っ暗闇の底の中に突き落とされたような気持ちになることでしょう。どこにも救いがないのですから。しかしわずか 1% でも助かる見込みがあると言われれば、そこに希望の光が灯ります。そしてそのわずかの希望に人はすがるんです。するとその希望は大きな力となって、その人を励まし支えるんです。確かに絶望と希望の差はほんの少しかもしれない。しかしそのほんのわずかな差が人間には必要なんです。ある晩のことでした。一人の男性が何もないがらんとした暗闇に立っていました。目の前には海が広がり、月の光が波間に揺れています。冷え切った空気が肌を刺します。彼は静かに夜空を見上げます。するとそこにはこれまで見たこともないような美しい星々が輝いていました。あたりがあまりにも暗いから、星がいつも以上に輝いて見えたのでしょう。そう、彼の周りには明かりが一つもないんです。明かりだけではない、音もどこかに吸い込まれてしまったように静まり返っているんです。彼が立っていた場所、そこはかつて賑やかな町でした。しかし巨大な地震とその後の津波によって町は消滅してしまいました。そこは 3.11 東日本大震災の津波で何もかもが洗い流されてしまった町、そのすべてが波に飲み込まれ、すべてが洗い流されてしまったその町に夜一人立ったとき、そこにはこれまで見たこともないほどの美しい星が輝いていた。それはまるで絶望的な世界になおも希望はあると宇宙の果てから大いなる存在が語っているかのようでした。本当の希望というのは絶望の中にこそ生まれるものです。あの何もかもが失われてしまった町の夜空に、これまで一度も見たことのなかったような美しい星が輝いていたのは、町が暗闇に覆われてしまっていたからこそなんです。逆にそれまで気がつかなかった星の輝きに、そこが闇であったからこそ 気づかされたんです。その星は突然現れたのではありません。星は遥か昔からそこに輝いていました。しかしその輝きに気がつかなかった。そこが真っ暗闇に覆われるまで気がつかなかった。聖書はこう言います。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。私たちは人生の中で本当に暗闇に突き落とされてしまったように感じる瞬間があるかもしれません。世界を見渡せば、これからこの世界はどうなってしまうのだろうかと思うようなことが次々に起きています。しかしそれでもなお聖書は確かに未来はあると語り、希望の光は闇の中に輝いていると語るんです。ではその聖書が語る闇の中に輝いている光とは一体何なのでしょう。ある静かな夜のことでした。羊飼いたちが羊の群れの番をしているとき、突如天使が現れて羊飼いに次のように語ったと聖書に記録されています。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。神の使いがなんと羊飼いたちに現れて告げられた驚くべきメッセージ、それは人類全体に与えられた大きな喜びのメッセージでした。なんと神の使いは人類のために救い主イエス・キリストがお生まれになったと告げたのです。実はここに希望があり、ここに未来があると聖書は教えているのです。救い主イエス・キリストが闇を照らす世の光としてこの世界に来られたんです。もしこの世界、聖書の御言葉をそのまま信じるなら、その人の人生は絶たれることのない希望に満ちた未来を描き始めることでしょう。どれほど今深い闇の中にいようとも、どれほど今絶望的な状況にあろうとも、救い主イエス・キリストの中に希望は輝いているんです。そして救い主イエス・キリストは私たちのすぐ隣に座って、そして私たちの驚くべき想像を超えた未来への扉となるんです。今も救い主は生きておられます。ある方が、日本にはもうどこにも安心できる場所がない、一体どこに逃げたらいいのでしょうかと言いました。確かに日本中どこにいても安心できる場所などないかのようです。しかし聖書はそうではないと語ります。天も地も震える、しかし主はその民の酒どころ、イスラエルの人々の砦である。天も地も震えるような、どこにいても安心できないような、そのような状況の中で私たちの酒どころであり砦となるのは主なるキリストだというんです。主は私たちを安全に守ってくださるんです。また次のような御言葉もあります。主はその羽を持ってあなたを覆われる、あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう、その誠は大盾また小盾である、雛鳥をその
羽の中で守る親鳥のように、イエス・キリストは私たちを必ず守ってくださいます。
私が出会った二人の人のお話を短くしたいと思います。神様がいかに神様を信じる者たちを守ってくださるかがわかる不思議なお話です。一人目はまだクリスチャンではありませんでした。聖書の勉強を一生懸命始められたという、女性です。四国の教会にいた時のことでした。彼女は家庭の問題でいろいろ悩んでいました。しかし、聖書を学んでいくうちに神様のことが少しずつ分かってきて、だんだんと明るくなっていきました。そんなある日のこと、聖書研究のために、私がご自宅を訪問すると、軽自動車の新車が駐車場に止まっていたんですね。それで、ああ、新車に買い替えたんですねと話しかけますと、実はちょっと信じられないことが起きてと、彼女は車を買い替えたいきさつについて話を始められました。数日前のことでした。路上に、数日前のこと、彼女は娘さんが習い事をしていて、夜ですね、習い事をしているので、そこの送り迎えをこうしていたんですけれども、その迎えに行くとき、まだ娘さんが、その習い事から終わって出てこないので、路上に車を止めて待っていました。そして待っている間、車の中で彼女は神様にずっとお祈りをしていたんだそうです。すると、そのお祈りをしているときに突然声が聞こえてきたって言うんですよ。その声は、すぐに車を降りなさいという声でした。あまりにもはっきり聞こえたもんだからびっくりして車から出たんです。その次の瞬間でした。ドーンというものすごい音がしたかと思って振り返ると、自分の車がなんと宙を舞っていた。なんと彼女の軽自動車に気がつかないで大きなトラックが追突したんです。もし乗っていたら大変なことになっていました。軽自動車は大破しました。すぐに車から降りなさいとの声によって助けられたんです。不思議ですよね。彼女はその声は神様の声だと思いました。そして神様が自分のことをいつも守ってくださっているということを確信したんです。彼女にはこういう経験が必要だったんです。それぐらい大変な状況の中におられたのでね。またもう一人は、これは東北の教会の長老さんの話です。長老さんですから、信仰が熱心な、もう名物長老さんでしたね。この方は亡くなりましたけれども、この方、函館が出身なんですね。それで、時々函館に帰省していたんですけど、函館に行って、そして帰る時でした。土曜日だったので、まず函館の教会の礼拝に参加して、そしてじゃあこれで帰りますということで信者さんたちにお別れを言って、そしてこの青函連絡船に乗るということで、切符を買いに行ったんです。港に着くと大勢の客が切符を求めて列を作っていました。長老さんもその列に並んで、自分の番を待っていたんです。で、なんと自分の番になったとき、この切符切りのその窓がバジャンと閉まるんです。売り切れ、満員、なんと乗れなかったんです。じゃあ次の便でいいかと ところがその日はもう台風が近づいてきていましてね、その後の、まあ、船は全部欠航になってしまったんです。それでその日帰ることができなくなって、行くあてもないので、またとぼとぼと教会に戻っていったんです。教会に着くと、まあ、まだ何人かの信者さんたちが、まあ、その教会の中に残っていたんですけどね、この長老さんの顔を見るなり、ああよかったよかったよかったって言うんですね。何がよかったの、助かった助かったって興奮しておっしゃるんです。何事かと思っていると、なんとこの長老さんが乗ろうとしていた船が嵐に遭遇し沈没してしまったんです。1954年9月26日、青函航路で台風第15号により青函連絡船洞爺丸が沈没し、死者行方不明者合わせて1155人、日本海難史上最大の惨事。皆さん知ってますよね。これ三浦絢子さんの小説にも確かなりましたね。なんとこの船にまさに乗ろうとしていたその直前で神様がパシャンと閉じられた。こういうのは偶然なんでしょうか。神様を信じていない人にとっては偶然かもしれません。しかしこういうことが一度二度三度四度と続いていくときに、偶然は統計上も偶然ではなくなっていくんですよ。二人はイエス様という翼の中で守られていたんです。救い主という酒どころの中にいて守られていたんです。主は酒どころであり砦です。いつも翼を広げ覆うようにして守ってくださっているんです。このことを信じるならば、世界で何が起ころうとも、あるいは自分自身の人生に何が起ころうとも、もはや恐れる必要はないのだと知ることでしょう。主の大きな翼の陰に守られながら、私たちは希望に満ちた未来に向かって歩んでいくことができるんです。今日の話はここまでなんですね。明日では聖書が予言しているその想像を超えた未来について、具体的に何がこれから起ころうとしているのか、今日はそのことを話さなかったんですね。ただ希望を持ってくださいと、恐ろしいことが次から次から起こっているようなこの世界において、不安になることもあるかもしれないし、自分自身の問題として自分いろんなことを考えていくときに不安になることもあると思いますけれど、でも大丈夫、神様は必ず守っていてくださる。ただそのことを今日は伝えたかったんです。明日一体どんな未来が待っているのか、そしてこの未来が本当に素晴らしいんですね。この聖書が教える最大の救いのクライマックスについて明日話します。明日は午後2時からになりますけれども、世界の終わりを見せられた男というテーマです。ぜひ明日もお越しいただければというふうに思います。それでは終わりのお祈りを一言お捧げさせてください。天の神様、あなたは今日私たちに、確かに未来はある、あなたの希望は絶たれることはないと語ってくださいました。そのことを信じるとき、もはや恐れや不安はなくなります。どうぞ 私たち一人一人の人生において不安や恐れに襲われるような人生ではなくて、そのような中にあっても平安と、そして将来に対する希望を持って未来を見つめて歩むことのできる毎日となりますように、今日ここにお集いくださいましたすべての方が神様に愛され守られています。どうか一人一人の上に豊かな大いなる神様の祝福がありますように、そしてまたそのご家族の上にも神様の祝福がありますように、またこのお話をビデオで今見ておられる方々の上にも神様の祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。